ずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小井本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生は新番組の中で土肥塾等とご一緒に私の一押しというコーナーで隔週で出演していただきます。それではここからの進行役、土肥塾等にお任せいたします。土肥塾等、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、今日の名言はキューバの独裁政権を倒した革命家チェ・ゲバラの言葉です。まずは英語で紹介します。 One has to grow hard but without ever losing tenderness。次に日本語訳を紹介します。一生懸命に成長しなければならないが、どんな時でも優しさを失ってはならない。日本語訳をもう一度ゆっくり紹介します。味わってお聞きください。一生懸命に成長しなければならないが、どんな時でも優しさを失ってはならない。
落ち久保先生はこの言葉のどこに魅力を感じられましたか？
はい、ゲバラはですね、キューバを倒したゲリラ戦に長ける、伝説上の人物ですけれども、彼は革命家として多くの戦士たちにですね、いろんな演説をしています。多くの演説が彼らの士気を高めるために強い言葉を使ったり、マルクスの教えを唱えたり、そういった言葉を使っていました。
なるほど。
その中でもとても彼らしい人柄が出る優しさを含んだ言葉をゲバラが話したことに対してとても驚きました。
わかりました。私どもの年配の人間はチェ・ゲバラというの名前は知ってるんですが、若い方にはあまり馴染みがないかもしれません。どんな人物だったかちょっとお話しください。
はい、本名はエルネスト・ゲバラと言います。日本では昭和3年に当たりますが、1928年、アルゼンチンで生まれました。チェ・ゲバラのチェとはアルゼンチンの方言でヤーとかオイなどという意味で、砕けた呼び方の言葉です。ゲバラは初対面の相手でもしばしばチェ・エルネスト・ゲバラだと挨拶しており、そのことよりチェ・ゲバラと呼ばれるようになりました。
ああ、ということはチェというのは名前ではないんですね。
そうですね、本名ではありません。ゲバラは実は経済的には恵まれており、ブエノスアイレス大学、いわゆる日本でいう東京大学ですね、で医学を学びましたが、在学中にマルクス主義に傾倒するようになりました。そして大学を卒業後、アルゼンチンの大統領ペロの独裁を逃れて母国アルゼンチンを脱出しました。南米諸国で医療活動に従事しながら、中米のグアテマラなどをさまよった後、1955年メキシコに亡命。そこで同じ理想を持つあのフィデル・カストロと出会います。
ああ、なるほど。だから出会ったのはメキシコなんですね。
そうですね、運命的な出会いと言われていますが、メキシコで彼らは出会いました。そしてゲバラは翌1956年キューバに向かい、熾烈なゲリラ戦を繰り広げた後、かの有名なキューバ革命を達成いたしました。
アルゼンチンということなんですが、彼はアルゼンチン人なんですか？
生まれがアルゼンチンなので、はい、亡命してメキシコ人にはなり、そして最終的にはキューバで過ごしたわけですけれども。
そうですよね。
はい、アルゼンチン人ですね。
あ、
は
い、そうするとやっぱりスペイン語を喋っていたわけですね。
多分そうだろうと思います。
はいはい、ゲバラはそういう意味では、伝説上の人物にすでになっているんですが、非常に生き様が特殊ですよね。
そうですね。
先生はやっぱりそういうのに、はい、共感を感じられたということでしょうかね。
彼のようになれる、あるいはなりたいというのはなかなか難しいところでありますけれども、激動の時代、自分の命、そして人生をすべて投じ打ち込むことができる、そういった姿にですね、とても憧れを持っています。 少しゲバラの人となりなんですけれども、実はゲバラは若い方も T シャツのアイコンになっており、そういったことで知っている方も多いと思いますけれども、実はゲバラが愛した時計はとても有名で、ローレックスの GMT マスターというモデルです。実は私今日それと同じモデル、かなりそれの新しいモデルなんですけれども、腕につけています。
道理で立派なのをつけておられると思いましたよ
ありがとうございます、恐縮です。実はゲリラ戦では正確な時間が最も重要と言われていて、その信頼を勝ち取ったのがローレックスのスポーツモデルで、正確に言うと GMT マスターレフの1675と言われています。で、彼の GMT マスターはこの時計のベゼルってくるくる回るところがあるんですけれども、それが赤と青のいわゆるペプシモデルっていうふうに言われており、今でもアンティーク市場でとても人気があるモデルです。
結構古いですよね。
そうですね、
今クォールツをやってますが、それは先生クォールツですか？
いえ、自動巻きです。
はいはいはい、わかりました。それにしてもゲバラの人生というのはちょっと特異ですよね。
そうですね。で、ゲバラは革命後キューバの市民権を与えられ、カストロ首相の下で新政府の国立銀行の総裁に就任、そして実は日本にも来たことがあります。1959年に来日し、予定になかった広島を電撃訪問しています。その際ゲバラは被爆の惨禍を見て大変驚き、次のような言葉を残しています。なんで日本はここまでされて怒らないのだ、日本人はなぜアメリカに対して原爆投下の責任を問わないのかと言いました。そしてこの言葉を残しています。これから私は広島の人を愛していこう。私はこうしたゲバラの言葉を知ったとき、とても広島の人間として強い感銘を受けました。
なるほど。これ一番最後は別として、初めの2つですね、なぜ怒らないのか、原爆の投下の責任は誰にあるのかというふうなことは、ゲバラ以外もたくさんの人が言ってますよね。ゲバラはなんかそういうことは知ってたということはないですよね。
そうですね、多くの方が、おそらく多くの国外の方々がこういった惨状を見た場合に、やはりそれに対しての怒りをなぜ抑えられるんだっていうですね、日本人のマインドに対して不思議さを感じられると思います。そこが我々の強さでもあり、そしてもしかしたら少し変えていかないといけないところではないかなということも感じています。
なるほど、おっしゃる通りですね。最後にゲバラが今の時に残した言葉とはどんなものだったんですか？
そうですね、ゲバラの人生はなかなか多難なものでして、キューバで国民的英雄になった後、その地位や名誉を飽き足らず、第三世界の革命運動の連帯を目指して南米の山国ボリビアに渡り、ゲリラ活動を再開いたしました。しかし山の中で政府に捕らえられ、そこで射殺されたのです。その際ゲバラは有名な言葉を残しました。その時の言葉がこうです。政府軍の兵士は捕らえた相手がかの有名なゲバラと知って銃撃を躊躇したようです。その兵士に向かってゲバラが放ったのが次の言葉です。落ち着け、そしてよく狙え、お前はこれから一人の人間を殺すのだ。ところがその兵士はどうしたわけか打ち存じました。ゲバラがその聖地に向かって最後に放ったのが次の言葉です。私を殺しに来たのだろう、撃て、臆病者め、お前の目の前にいるのはただの男だ。ゲバラ去年39歳でした。
素晴らしいですね。これまで度胸の据わった人っていうのはなかなか見ることがないですね。
そうですね、
はい、
その最後の言葉っていうのにですね、良いことか悪いことかわからないんですけれども、男としての憧れっていうか、潔さっていうのが、
ロマンですかね。
そうですね、それが強く残り、現時点でもですね、若者から多くの方に愛される、そしてとても優しさがあったっていうのがゲバラだったろうと思っています。
はい、はい、大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話を聞かせいただきました。土肥塾と落ち窪先生、ありがとうございました。以上、私の一押しコーナーでした。